特別賛美に感謝いたします。本当に主の御心のうちを本当に私たち歩んでいきたいと思います。それでは今日はマルコの福音書の15章の1節から15節、まず初めにお読みしたいと思います。今日はイエス様の裁判というテーマで見ていきたいと思います。はじめにマルコの福音書の15章の1節から15節お読みいたします。マルコ15の1、夜が明けるとすぐに祭司たちをはじめ長老立法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか？見なさい。彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は住んでいっていつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは最初たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし最初たちは群衆を先導して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後十字架につけるようにと引き渡した。はじめにお祈りを下げたいと思います。天の神様、どうか御言葉を祝福してくださいますように。御言葉を通して私たちを養い育ててくださいますように。どうか御言葉によって私たちが決断していくことができますように、このひととき守り導いてください。御手に追いだねして、尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様はユダの裏切りに遭い逮捕されました。そして大祭司のもとに連れて行かれたわけなんですね。そして祭司長たちと全議会はイエス様を死刑にするために訴える証拠をですね、掴もうと努めたわけなんですけども、何も見つからなかったとあるんですね。イエス様に対して偽証する人は多かったわけなんですけども、一致しなかったとあるわけですね。そこで大祭司はイエス様に尋ねていったんですね。あなたは本べき方の子キリストですか？それでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずですと。そのイエス様の言葉を聞いてですね、大祭司は衣を引き裂いてね、言うわけなんですね。これでもまだ証人が必要でしょうか？あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです、どう考えますかと、そのように訴えたわけなんですね。そして彼らは全員でイエス様には死刑にあたる罪があると決めたわけですね。そのように決めて、そしてピラトのもとへとここで連れてきたわけなんですね。今日はここで登場してくる3つの 人たちのですね、決断ということで見ていきたいと思いますね。まずはじめには祭司長たちの決断ですね。祭司長たちはピラトのもとにイエス様を連れてきたわけですけどね、それは決断したわけですね。でもその決断はどこから来たのか。ピラトは言うんですね。祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたとあるんですね。祭司長たちの決断、それはね、妬みからイエスを引き渡したというわけですね。イエス様の存在が脅威となっていたわけですね。彼らはユダヤ人の指導者でしたね。その指導者としての立場が危うくなってきたわけですね。イエス様の登場によって。イエス様の権威ある教え、また力に満ちた奇跡の働きにね、人々は驚いていたわけですね。イエス様の人気が上がっていったわけですね。自分たちよりもイエス様の方が、イエス様の人気を落とそうとするんですね。ある時ね、イエス様を陥れようとして質問するわけですね。カイザルに税金を納めることは律法にかなっていることでしょうか、どうでしょうかと。これは罠だと言われてますね。イエス様に対してね、ある意味で無理難題を仕掛けていくわけなんですね。ここでもですね、税金を納めようというならね、イエス様はローマに加担している、ローマは私たちをね、本当に支配し、私たちから税金を取っているんだと。彼らにとってはね、ローマの支配、そこから解放されたいという思いがあるわけですね。でも税金を納めよう、ある意味ではローマに加担していると、このように非難してイエス様の人気を落とそうとするわけですね。逆に税を納めるべきではないというならですね、ローマに謀反を起こす者として訴えようとするわけですね。どちらにしてもイエス様をですね、陥れようとしているわけなんですね。イエスと答えてもですね、ノーと答えてもね、そのような質問をするわけなんですね。でもイエス様はどう言われたでしょうかね。デナリ銀貨を持ってきなさい。誰の肖像ですか、誰の命ですか、聞くわけですね。みんな答える、これはカイザルのもの。そしてカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。イエス様の答えにね、人々は驚嘆したわけですね。イエス様の人気を落とそうとして罠を仕掛けたんですけども、逆に人々は驚いたわけですね。イエス様の知恵、イエス様の教えにですね。そしてイエス様は彼らの偽善を戒められた時があったわけですね。イエス様はね、宮を清められましたね。この時期、杉越の時期、多くの人たちが集まってくるわけですね。大群衆を相手にですね、まあこの祭司長たちはですね、商売をしていたわけなんですね。神殿の境内の一部はですね、外側はですね、異邦人の庭とね、呼ばれていたわけですね。そこで祭りの準備がされていたわけですけども、いつの間にか生贄の動物を売ったりですね、両替の場所となっていたわけなんですね。その時、イエス様はね、怒りを持ってこの宮の中の売り買いしている人たちを追い出されたわけですね。両替人のダイヤ、鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、宮を通り抜けて器具を運ぶことをお許しにならなかった。神殿ですね。神様を礼拝する場所であるわけなんですけども、そこで大切な礼拝がなおざり、軽く扱われていたわけですね。そこで、イエス様はね、宮を清められたわけですね。本来の神殿としてのね、役割をしっかり果たすことができるように。そして言われたんですね。あなた方は強盗の巣にしたと。両替人や 鳩を売る者たち、生贄を売る人たちはですね、本当本来は礼拝を捧げる人たちのために、その人たちのためにしていたわけなんですね。ところが礼拝を商売、神殿をですね、商売をすることに慣れて、そこで利益を上げていたというんですね。強盗の巣だというわけですね。ちゃんとしていたらいいわけですけども、生贄を売るときにね、やはり多くのもの、両替するときにやはり多く、自分の利益のために彼らはしていたわけですね。やっていることはね、神のため、神のため、そして礼拝にする来る人たちのため、そういう目的なんですけども、それがいつの間にか自分たちのお金儲けになっていたわけですね。自分の利益のために、神殿を、そして礼拝を利用するようになっていたわけですね。そこでイエス様はね、追い出されたんですね。異邦人の庭ですけどもね、異邦人が主を礼拝し祈るための場所なんですね。そこがね、にぎやかな、本当に商売の場のようになっていたわけですね。異邦人ですね。異邦人は神様を知らない人たち。しかし、そういう人たちが神様を礼拝するようになったわけですね。当然、礼拝する場所ですから、静かな場所であるはずなんですね。そこが神様に礼拝を捧げる場所にふさわしくない場になっていたわけですね。本当に騒がしかったわけですね。大切な異邦人が主を礼拝し祈ることを妨げ、盗んでしまっているんですね。強い言葉で戒められたわけですね。その時に彼らはどうしたかなんですね。自分たちの間違いを認めないで、イエス様をある意味で憎んでしまったわけですね。そしてこのイエス様さえいなければ自分たちの思い通りになる、そして殺そうと考えたわけですね。彼らはね、自分たちの立場、利益を守るためにイエス様を退けてしまったわけなんですね。そしてローマ総督のピラトに引き渡したわけなんですね。ユダヤ人たちには死刑を宣告する権限はね、与えられていなかったわけなんですね。最終的な判断はローマ帝国から送られた総督ピラトに委ねられていたわけなんですね。ユダヤ人たちはイエス様に対してね、神を冒涜したということで訴えたわけですね。自分たちの会議では。しかし、それはローマ総督ピラトの前では通用しないわけですね。ですから、ローマ総督ピラトに引き渡したわけなんですけども、ルカの福音書ではそのことがね、どのように訴えたか、書いてあるんですね。ちょっと聞いていただいたりですね。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。と、このようにイエス様を訴えたんですね。神を冒涜しているということで訴えたんじゃないんですね。ローマに対してこういうことをやってますよということでね、訴えたんですね。それも嘘の訴えであるわけなんですね。国民を惑わしているんですね。国民に、ローマ帝国に税金を払わないようにしている。そうじゃないですね。先ほどのカイザルのところでもそうですね。税金を納めるべきかどうか、カイザルのものはカイザルにと言われてましたね。ユダヤ人の王だと言ってローマ帝国に反乱を起こそうとしている。で、このように訴えたわけですね。そのように訴えられたときに、ピラトにとっては重要なことであったわけですね。総督として自分が委ねられたこのエルサレム、ユダヤをね、平穏に保たないといけないですね。騒動が起こったらいけないですね。暴動が起こらないように。平穏であるように。ピラトはそのことがね、 頭にあったと思うわけですね。無事にね、トラブルなく収め、そして良い統治をすることによって、またローマ皇帝に認められて自分はまた出世していきたい、そういうことがあったと思うんですね。自分が委ねられた務めはちゃんと果たしたい。ユダヤの宰相たちからイエス様をね、連れてこられてね、このように訴えられたわけですね。宰相たちはね、ピラトに激しく訴えたとあるわけですね。宰相たちはね、自分の手を汚さないでローマの手でね、イエス様を死刑にしたかったわけですね。そうすることによって、自分たちの任期よりも、またこのローマ総督の任期をも落とそうとね、イエス様は任期が出てきたわけですね。自分たちが手をかけたということになればね、問題が起こってくると思いますね。しかし自分たちの手を汚さないでローマの手を借りてイエス様をね、死刑にしたかったわけですね。そうすることによってね、自分の任期はなくならないと考えたわけですね。そしてここには神様のね、御心があったと思うわけですね。ユダヤの死刑はね、石打ちの刑であるわけなんですね。しかしユダヤの死刑は十字架刑であるわけなんですね。聖書の中に、木にかけられたものはすべて呪われたものである、呪われたものとしてですね、死んでもいいと、イエス様がそのように死ぬならイエス様の任期は落ちるだろう、そしたら自分たちは大丈夫なんだ。イエス様が言われていたように、イエス様は異邦人の手に渡されたわけなんですね。最初たちの決断、自分の立場、自分たちを守るためにね、イエス様を退けた、それが決断であったわけなんですね。続いて見たいのはピラトの決断であるわけですね。ユダヤ人の宰相たちから自分の方に決断が委ねられたわけですね。ユダヤ人たちはイエス様を訴えているわけなんですね。しかしピラトはね、目の前にいるイエス様がとてもそう暴動を起こすようには見えなかったと思うんですね。この人が訴えられているのがね、不思議であったようですね。イエスに尋ねてるんですね。あなたはユダヤ人の王ですか？イエス様はその通りです。その答えを聞いてね、最初たちはイエス様を厳しく訴えたわけですね。どうでしょうか？イエス様はユダヤの国民を惑わしていたでしょうかね。カイザルに税金を納めないように暴動を起こす、実際起こっていたでしょうかね。イエス様の周りにはね、人々が集まってきましたね。でもそれは暴動じゃないですね。イエス様の教えに彼らは驚いたんですね。イエス様がなされる御業にね、本当に神様を褒めたたえたんですね。暴動は起こっていないんですね。そのような中でイエス様はしてないことを訴えられたね。普通だったらどうでしょうかね。普通であれば、私はこういうことはしてない、罪を犯した人でもね、いや私はこういうことをしてない言うんじゃないでしょうかね。罪を犯していなければ、なおさらそういう罪を犯してないと声を張り上げるんではないでしょうかね。しかしイエス様は何もね、訴えられても答えられなかったんですね。ピラトは尋ねるんですね。何も答えないのですか？見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。 本当に激しく訴えられたんですね。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いたとあるんですね。裁判をしているピラトが驚いてるんですね、イエス様の態度に。人々は激しく訴えているわけなんですけども、何もお答えにならないという。しかしその姿はイザヤ書にね、予言されていたわけですね。イザヤ書の53章の7節にこのように描かれていますね。53の7、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かね、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かないと。イエス様はそのような態度をね、ここで示されたわけなんですね。ピラトはね、イエスに尋ねたわけですけども、イエス様は何もお答えにならなかった。そしてね、ピラトは祭司たちが妬みからイエス様を引き渡した、気づいていたわけですね。ですからどうしようとしたか、イエス様を釈放しようとしたわけなんですね。そして彼らを納得させる方法を思いついたわけですね。この祭りの時には一人の囚人を釈放するという習慣があったわけですね。そして群衆はいつものようにしてもらうようにピラトに要求し始めたというんですね。ピラトにとってはね、幸いだったと思うんですね。イエスとバラバ、暴動の時にね、人殺しとした暴徒たちと一緒にいたバラバかイエスか、どちらかを釈放するというんですね。当然群衆はイエス様を解放する、釈放してくれと思っていたわけなんですね。ピラトは言うんですね、このユダヤ人の王を釈放してくれというのか。しかし群衆は祭司たちに先導されていたわけですね。バラバを釈放するように、群衆はイエス様がエルサレムに入場されるときには喜んで歓迎して迎えたわけなんですね。イエス様がローマから解放してくださるこの地上的な王、それをね、期待していたと思うんですね。しかし今イエス様が逮捕されるとですね、その期待が裏切られたと感じですね、今度はイエス様を退けるようになってしまったわけですね。ピラトは言うんですね、あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのか。群衆は言うんですね、十字架につけよと叫んだんですね。群衆は祭司たちに先導された、最初たちの指導者たちの言う言葉に耳を貸してしまったわけですね。指導者の言葉に惑わされて、それに乗ってそういう決断をするわけなんですね。ピラトが言うんですね、あの人がどんな悪いことをしたのか、ますます十字架につけろと本当に叫んだとあるわけですね。そしてどうしたのか、ピラトはイエス様には罪がない、彼は言ってますね、あの人がどんな悪いことをしたというのかとね。だからイエス様を釈放しようと思っていた、少し十字架につけるという、しかしどんな悪いことをしたのだ、自分は釈放したいんだ、釈放しようとしてるわけですね。しかし十字架につけろと群衆が叫んだ時にですね、ある意味ではこのままであれば暴動が起こるわけですね。それはピラトにとっては大変なことになるわけですね。このユダヤをエルサレムをですね、平和に治める、しかし今このイエスによって暴動が起こるならどうなるのかですね。彼自身がイエスかバラバか、 群衆の声に負けたわけですね。群衆を満足させようとして暴動が起こることを恐れてですね、バラバを釈放してイエス様を十字架につけるように、それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思いバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後十字架につけるようにと引き渡したとあるわけですね。ユダヤ人の指導者たちは自分たちを守るためにイエス様を退けたわけですね。群衆は期待が裏切られたとね、イエス様を退けてしまったわけですね。そしてピラトは周囲にとらわれてですね、自分にとって有利かどうかそれを判断してイエス様を退けてしまったわけですね。自分を守るためにイエス様を退ける、期待が外れた時にイエス様を退ける、周囲にとらわれですね、人に流されてイエス様を退けてしまうことがあるわけですね。どういうことなんでしょうかね。自分を守ろうとしてですね、自分の考え自分の思いで自分を守ろうとしてイエス様を退ける、神様を退けてしまう。ユダヤの指導者たち、ピラトもそうであったのではないでしょうかね。最初たちの決断、ピラトの決断、ついてみたいのはイエス様の決断ですね。イエス様は何もお答えにならなかったとあるんですね。イエス様はピラトがあなたはユダヤ人の王ですかという質問にその通りですと答えられたわけですね。その後は祭司たちの訴えやピラトの質問にも何もお答えにならなかったわけですね。彼らの訴えは正しくない、そういうこと言われなかったんですね。ご自身の無罪もね、主張されなかったわけなんですね。ある意味で無力のように見えるかもしれないですね。しかしイエス様の決断はね、十字架への道を歩まれるということなんですね。イエス様が決断して歩まれた道、それは十字架への道なんですね。私たち罪人へのですね、愛のゆえにですね、十字架の道に進まれるわけですね。神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですとね。神様は私たちを愛して、御子イエス様を送ってくださったんですね。イエス様は私たちを愛して、私たち罪人のために十字架の道を歩まれたわけなんですね。そのためにもね、御心を確信されていたということですね。この十字架、そしてこの逮捕裁判の前にね、イエス様はゲッセマネの園で祈られましたね。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、どうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってください、そのようにゲッセマネの園で3時間ほどですね、祈られましたね。あなたにおできにならない、神様におできにならないことはない、そして私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってくださいと祈られたんですね。そして十字架が神様の御心であるということを確信されたわけですね。その後はどうだったんでしょうかね。時が来ました、見なさい、人の子は、ご自身のことですね、罪人たちの手に渡されます、立ちなさい、さあ行くのですと言って行かれたわけですね。祈りのうちに御心を確信して決断された そして十字架の道を歩まれるわけですね。私たちはどのような決断をするでしょうか。自分の考えで、自分の思いで決断するでしょうかね。大事な決断であればどうでしょうか。皆さんもいろいろな決断をよくされると思うんですね。その時の基準は何なんでしょうかね。確信を持って歩むためには何が必要なんでしょうかね。イエス様がね、歩まれたように歩む必要があると思うんですね。まず祈ることが必要ですね。神の御心は何なのか。私の願いではなし、あなたの御心のままをなさってください。委ねているわけですね。誰に委ねてるんですか。イエス様は父なる神様に委ねておられるんですね。あなたにおできにならないことはありません。その方を知って、その方に委ねておられるわけですね。私たちもそうですね。神様を信じるものなんです。神様におできにならないことはないんですね。私の願いではなしに、私の願いだったらいろいろ変わるかもわからないですね。状況が変わればね、ああ、これでよかったのはいろいろ考えるかもわからないですね。私の願いではなし、あなたの御心のままをなさってください。御言葉を通して私たちはね、神の御心を確信する必要がある。信仰によって決断する必要があるわけですね。その時に力強く歩んでいくことができるのではないでしょうかね。そのためにも自分と神様との関係をしっかりする必要があると思いますね。イエス様は尋ねられたときにね、あなたはユダヤ人の王ですか？その通りですと。神様との自分の関係を確信されていたと思うんですね。神様との自分との関係はどのような関係なのか。イエス様はこのようにね、言われていましたね。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであると。自分が救い主として来てる。このことをはっきり知っておられたんですね。神にあって自分がどのようなものであるのか。私たちと神様の関係、私たちは神様の前にどのようなものであるのか。主は言われるんですね。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛していると。私たちは神様との自分との関係、神様が私たちを大切なものとして、私たちに目を注ぎ、私たちを愛してくださっている。そのことをしっかりする必要があるんですね。その神様が私たちに御心を持っておられ、私たちを導いてくださるわけですね。最後に第一ペテロの2章の20節から25節をお読みしたいと思いますけど、第一ペテロの1章の20節、すみません、2章の20節ですね、申し上げません。第一ペテロの2章の20節、このようにございます。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実はそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。 罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのですと。イエス様はどのように歩まれましたでしょうか。23節にね、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。自分を神様に委ねておられたわけですね。私たちも神様に委ねる必要があると思うんですね。私たちの決断、私たち神様に委ねる信仰はそうですね、信頼している方に委ねるわけですね。いろんなことがあったとしても、私たちは自分自身を、そして問題を神様に委ねるわけですね。なぜなら、牧者であり監督者である方のもとに帰ったというんですね。イエス様が私たちの牧者となってくださるんですね。共にいてくださり、私たちを養い導いてくださる方であるわけですね。その方が共にいてくださるんですね。私たちは心強いのではないでしょうかね。どういう決断をするでしょうかね。最初たちの決断、ピラトの決断、イエス様の決断、私たちはどのような決断をするでしょうかね。大切な決断をするとき、イエス様が決断されたようにですね、祈りのうちに御心を確信して決断していただきたいんですね。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、と。以前はイエス様を知らなかった、神様を知らなかったんですね。さまよっていたわけですね。しかし今は魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったんですね。その方と歩むようになったわけですね。私たちは力強く歩んでいくことができるのではないでしょうかね。主が共にいてくださるんですね。祈りのうちに御心を確信し決断していただきたいわけですね。いろいろな問題、大切な決断をするとき、祈りのうちに御言葉によって御心を確信して決断していただきたいと思うわけですね。それでは神様にお祈りを捧げたいと思います。天の神様、どうか私たちが決断するとき、祈りのうちに委ねて御心に従って歩んだ出てきますように、お一人お一人の歩みを主が共にいて導いてくださいますように感謝し、尊きイエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。